きすきゆかラジオ。このラジオは私が友達に会いに行ってその人の大好きなことを聞くラジオです。今日はですね、愛の不時着についてですよ。ゲストはエトセトラブックスの松尾明子さんです。よろしくお願いします。まずはこの愛の不時着、ネットフリックスで見られる韓国ドラマなんですけど、全く知らない人のためにどんな話かっていうのをちょっと私から、軽く、ご説明しますと、これは韓国で大成功しているファッションブランドの社長の女性がパラグライダーで竜巻で飛ばされて北朝鮮に不時着するんですね。で、不時着をしてそこで、一人の、中隊長、軍人と出会って恋に落ちるという、ものすごい、超 SF というそんなお話なんですけれども、これがですね、面白くって、私も見始めたら止まらなくってですね、二回りしちゃったわけですね。二回りというのは、一回がこれ長いんですよ。1時間15分か1時間半近くあるんですけど、これが16話あるんですが、最後まで行くとなんかこう最初からまた見たくなって、ついつい2回見てしまったんですが、そんな時にですね、ネットのニュースで松尾さんが7回見たっていうのを見てですね、ちょっとこれは話聞かなきゃと思って今日、松尾さんの事務所に来てます。で、今日はちょっとネタバレ全開で参りますので、見ようかなと思ってる人はちょっとここで切って、全部見てからこの先を聞いてくれるとありがたいかなと思います。じゃあ松尾さん、愛の不時着ですよ。
愛の不時着、もう
どこがそのどこが7週、させられるような魅力がありましたか、どこに7週させられるような魅力がありましたか。
はい、さっき森さんも、松尾です、よろしくお願いします。さっき森さんもおっしゃったんですけど、見てない人はここから聞かないでください。逆恨みなしで、超ネタバレします。いや、愛の不時着、私でも5月、連休4月の29日、あれを忘れもしない、ボタンをネットフリのボタンを押したの4月29だったかな、その、ゴールデンウィークの、初日だったと思うんですけど、
はい、そんな日にちまでそれは不時着記念日とか、不時着記念日、そういうことですね。
私の不時着記念日、はい、ちょうどコロナが始まった頃に、広がって自粛が始まって、拡大していった頃にちょうど、5月に出す本の校了が終わったのが4月のだからゴールデンウィーク前で、もうすごいほっとしちゃうと同時にこれからどうなるんだろうっていう不安しかないという状態だったんですね。で、コロナ禍で韓流にハマる人が続出っていうのはもうよく言われている話で、だからご多分に漏れずっていう感じなんですけれども、私本当15年以上前ぐらいにチャングムの誓いっていう、ドラマにハマって以来の韓流だったんですよね。その時もやっぱりチャングム4回見てるんですけど、あまりにもハマりすぎて、これなんか身を滅ぼすなっていう薄々感じたっていうか痛感して、ちょっと韓流から離れてたんですけど、こうフラッとまた見ちゃって、で7週ですよ。気がつくと7週。いや、 やっぱだから、なんだっけ、
何が
ですよね。だからこれって、言ってしまえば完璧に対等な男女の壮大な 恋愛ファンタジーなんですけど、他のだからこれにハマってからかなりこの4ヶ月ですかね、いろんな韓流ドラマを見たんですけど、かなりやっぱりぶっ飛んでる設定なんですよね。まあ、これまでの蓄積、韓流ドラマの蓄積もあるんだけど、まず、やっぱり私が惹かれたのは、まあ、私あのフェミニズム専門の会社をやっているぐらいなの、フェミニズム専門出版社のをやっているぐらいなので、すごくやっぱり日本のドラマとかって見られないんですよね、うん、もうあまりにも男女が不平等すぎて、うん、なんかいいセリフとかなんかいいシーンがあっても次の瞬間はまた女性が貶められたりとか、うん、あの差別をこう内包したような表現でがっかりさせられるんじゃないかっていう気持ちがあるんですけど、まず愛の不時着には全くそれがない、完璧に対等な知力と財力とそして美を持った、ヒョンビンとソー・イェジンっていうあの二大スターが、男女の二大スターが演じるっていうところからもそうなんですけど、二人が恋に落ちて、南北韓国と北朝鮮に分かれている2人が、まあ、あの普通考えればロミオとジュリエット的に悲劇で終わる物語を、それを2人がさっき言ったような知と財力と美で、乗り越えていく、であのドラマの中に出てきますけど、私の中ではロミオとジュリエットで、悲劇に終わるはずの物語が織姫と彦星になった話だと思うんですよね。で多分脚本家も、制作サイドもそれは多分そういうつもりで織姫と彦星の話を出したと思うんですけど、思いっきりネタバレしますけど、最後は2人が別にそのどっちか、韓国に行ったり北朝鮮にどっちかが行ってめでたしめでたしっていうことではなくて、中立国のスイスで1年に1回だけ会うっていうすごい落としどころじゃないですか。
いや、あれ良かったですね。もう
素晴らしいですよね、
大納得ですね。
そうだから最初から2人は ある意味恋に落ちてて、ただその間に38度線っていうもういかんともしがたい障壁があって、それをどう2人がその落ち着いていくのか、だって38度線以外特に障壁ないんですよ、
うんうん、
実は、
うん、
ね、これまでの韓流ドラマにあるような、うん、親の邪魔、親が反対したりとか、あと身分が違ったりとか、うん、そういうこと実は一切なくて、周りみんな応援してて、うん、なのに38度線があるばっかりに この2人は結ばれないっていう、でみんなそれは分かっていて、じゃあこの2人どうなるんだって、で最後はさっき言ったように、スイスで年に1回会うっていう、まあ、そこまでにものすごいドラマがあるわけですけど、
うん、
別に私タイタニック、映画タイタニック、デカプリオのタイタニック好きなわけじゃないけど、あれが16回あるようなもんなんですよ毎回
確かにそうですね、あの密度というか、
あの密度
インパクトがね、そうですよね。
でそうすると、最初出会って、まあ、じわじわと、また北朝鮮編と、だから前半北朝鮮に、セリが女性が不時着して恋に落ちていく、で、まあ2人の気持ちが固まったところで南に変えざるを得ない、で、男がなんと北朝鮮からヒョンビンが韓国に来るんですけど、でまた一花があってめでたしめでたし、そしたらめでたしめでたし 見終わった後にもう一回見たくなるんですよ頭から、
うんうんうん、
そういう作りになっていて気づけば7回
でそれ松尾さんが、うん、その生活してる中で7回見るやりくりっていうのが、うん、どんな感じだったのかっていうのをちょっと聞きたいんですけど、
死ぬかと思いましたね。だからもう今だから言えるけど、本当会社あのまま行ってたら、本当私会社経営してますけど、会社潰れたんじゃないかなって今思います。
不時着倒産みたいなことですね。聞いたことないですけど、ね、第1号みたいな
でもそれってその不時着だけ見てたわけじゃなくて、不時着見ながら仕事もしてて、本当死ぬかと思って、なんか10年通ってる整体の先生に、ちょっと松尾さんどうしちゃったんですかっていうか、この体やばいですよって言われるぐらい、やっぱり寝不足だったんだと思います、あのシンプルに、
はい、
でこれからハマる人に言いたいのは、睡眠だけは取れっていう、睡眠取ってれば沼はなんとか乗り越えられるっていうことがようやく私には分かったんですけど、
もうズブズブと入り込まなければ分かんないことですよ ね、
うん、
ね、
ようやく今バランスが取れました、うん、そのでしかも7回見る間にやっぱりもう一つ、今あのストーリーの魅力から言いましたけど、やっぱりヒョンビン、知らなかったんですよ、ヒョンビンのという人が、
はいはい、
結構神が作りたもうた、あのあんな人類の中であんな彫刻のような、
はい、
なんていうか、顔天才か、顔天才っていうのはあの中にドラマの中でも出てくるんですけど、はい、あんなかっこいいホモサピエンスがいるなんて本当に知らなくて、
はい、
でその7周する間にヒョンビンの過去作全部見たんですね、
うんうん、
31作あるんですけど
それも7周だけじゃなくて、その合間に、まあそのね、主演の、はい、うん、あのシリタン製の俳優のヒョンビンの、うん、まあ、過去も全て
吸収してるということですね、たくて、でも、うん、まあその言っちゃえば全部が全部、あの傑作でもないんですけど、うんうん、やっぱり知り、あ、これがあって今のこのヒョンビンがあるんだなっていうことをようやく諸先輩方に追いついた感じなんですが、
うん、
だからまあそういうわけで7週、うん、何でしたっけ
ですね、
質問
はいやいや、もう次あれです、うん、私が、うん、
森さんも見たんですよね。
そうなんです。で、私が、まあ、見ようと思ったきっかけっていうのが、うん、まあ、かなり前に北朝鮮に、うん、まあ、観光ツアーで行ったんですね。
うん、
羨ましい。25年ぐらい前かな。で、今の北朝鮮が描かれてると、うん、あのこのドラマでっていうふうに聞いて、で脱北者の皆さんがその生活のこうディティールの描き方が素晴らしいって言ってるのをインタビューで見たんですよ。で、あ、それってじゃあ当時、まあ、二十何年前に見た北朝鮮と今とどういう、こう違いがあるのかっていうのを、うん、あのこのドラマで見られるんじゃないかっていう、あの、うん、本当にそういう、あの、なんて言うんでしょう、あまりこう盛り上がらない理由だったんですよ、
うん、
あの本当に、
うん、
で見始めたら、うん、まあ、松尾さんさっきあの、まあ、主演のヒョンビンにびっくりしたって言いましたけど、
うんう
ん、あの私も、まあ、見てて、この人、まあ、ヒョンビンが大人になったらこんな感じかなみたいな風に思ってたら、まあ、まさかの本人だったんですね。でというのも、私昔その香港スターを追っかけていて、うん、何人かがやっぱりこうヒョンビンにガッと流れた時期があったんですよ。あ、
香港からね、
はい、でその時に割とあのおすすめされたんですけど、ちょっと今一つこう乗り切れなかった。でもあのファンミーティングにくっついてたりしたんですよ、うん、でなぜかソウルまで行って握手までしているっていうのを、
ファンミーに行ったのね森さん。
ちょっとあの時ぼんやりしてたんで、
握手したのね、
時間を戻したいっていう感じですよ。で、まあそれはそれとして、で、あの、まあ、そんな感じでぼんやり見始めた、まあ愛の不時着なんですけれども、うん、あの、まあ、話がびっくりするほど面白い。でこれあの、なんていうんですか、ロマンス、ラブロマンスと、
うん、
軍事と、
うん、
あと、まあ、お笑いというかギャグセンス、
うん、
なんかね、こうケーキの上に、
うん、
麻婆豆腐乗っけてキムチ乗っけるみたいな、うん、いやいや、ケーキの上にうなぎ乗っけてキムチ乗っけるような、
全部乗せ
なんだよね、もう全然違うものを乗っけているのに調和していて、
うん、
まあ、そのセンスにまず驚いたんですね、
うんうんうんうん、
で、あの、あとはその、まあ、松尾さんも気がつくと7回 て言いましたけど、うん、その目が離せないアメリカのドラマの24みたいに、うんうん、あの人がどんどんどんどんあの抜けていくわけじゃないんですよね、うんうんうん、あのどんこう話が進むにつれ全員ほぼ全員残っていて、うん、で最後まで行くとあの人ってそういえば何て言ってたんだっけっていうのを、うん、こう戻って検証したくなるっていう、なんかねそれがまたこう何回も回ってしまう原因だったかなっていう気がします、うん、もうとにかくね、まあ、珍味、最初はあの珍味だと思ってたんです、うん、この味の取り合わせが、うん、でも、それがこう完璧にこう、うん、まあ、マッチしていて、これは、アカデミー賞を取った、韓国の映画のパラサイトもそうだったんですけど、うんうん、まあ、パラサイトもあれ、まあ、サスペンスなのに笑いっていう、うんうん、で、まあ、いろんな問題でそこにまあ、貧困の問題とか、うん、でそういう3つも4つも意外なこう、うん、合うわけないだろうっていうのを、うん、ものすごくうまく合わせてるのは本当に技術だし、あと俳優ですよ、松尾さん、まあ、ヒョンビン顔天才、イケメンですけど、うん、まあ、演技力もびっくりするほど、うん、この何十年かで、アップしてるし、まあ、それをこう脇を固める、うん、俳優たち、が、まあ、ものすごくうまいっていう、それ驚異的だなと思いました。
まあ、そもそもソ・イェジン、ヒロイン役というか女性の主人公のソ・イェジンはめちゃくちゃうまいですよ。
うん、そうですね。
で今日ちょうど今朝の朝日新聞にソ・イェジンのインタビューが載ってて、でその受けた脚本を受けるときに、まあ、こう断る理由はないと思ったんだけど、セリフが多いことだけがやっぱり少し心配だったって書いてあって、そうだよなと思って、うん、よくよく考えたらですね、ヒョンビン、今少し後で話しますけど、ヒョンビンから少し沼から出てるんで、うん、冷静に考えられるんですけど、はいはい、ヒョンビンすごい上手いけど、やっぱ無口っていう設定だから、うん、表情で表したりだとか、そのちょっとしたその仕草で表したりとかすごい上手いんですけど、喋ってるのはソ・エンジン、イェジンの方で、うんうんうんうん、しかもソ・エンジンがそれぞれのその登場人物、いろんなその主要な登場人物から脇役の人にまで絡んでいくっていうことによって、その人たちの物語が進んでいくっていうところがあったよなと思って、ソ・エジンすごって、しかもこうコメディアンヌとして最高じゃないですか、
うんうん、そうですね、
あんな話で笑わせられるって、
う
ん、
なかなかね、
はい、
ない
ですよね、どういうこと、うん、
で、まあ、彼ら2人だけじゃなくて、うん、そのね、お互いの付き合いの中で3人も4人もその重要な役どころの脇役がいて、うんうん、まあ、それぞれがこう 目を離させないというか、うん、個性的で、
そう、
本当にあれが良かったですね。
だから、うん、ヒョンビン演じる中隊長の隊員たちっていうのが4人男の子がいて、その人たちのブラザーフット的な絡みも楽しいんだけど、北朝鮮のおばちゃんたちがまたちょうど4人いて、その人たちのシスターフットも最高だし、で7回見てさすがに涙も枯れ果てて5回目ぐらい、4回目ぐらいでもう泣かなくなったんですけど、やっぱ最後におばちゃんたちとそのセリっていうそのソ・エジン演じる主人公が遠く離れてるけど心を通わせるっていう超名シーンがあって、あそこでは必ず多分今でも泣きます。もう思い出しただけで泣きます。
話しながら
そうそうそうそう、
あ、じゃあ次はですね、うん、そういったこのシーンが良かったっていう話をちょっとここで一旦切って、はい、続き、お話伺っていいですか、
ね、はい、
はいはい、
そうです。
じゃあちょっとここで一旦切ります。
はい、
スキスキゆかラジオ愛の不時着のその2です。ゲストはエトセトラブックスの松尾明子さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。
また松尾です。
はい、前半では、まあ、愛の不時着について、まあ、その全貌をね、その魅力について語っていただいたんですけど、うん、ちょっと第2回目では こうディティールといいますか、うん、こう松尾さんが、うん、もうこのシーンがたまんないあの、うんまあ、このやり取りこのセリフ何でもいいんですけれども、うんまあ、そういったこうグッとくるポイント、うん、その辺、うん、あのネタバレ大いに OK です、はい、あの聞いてる人でもしネタバレが聞きたくない人はちょっとここで止めておいて全部見てから聞いてください、はい
はい
まずどこですかね、まあ、いっぱいあると思うんですけど
そうですよね、やっぱり私は7回見てもやっぱり 6話が神回だと思っていて、まあ、それまで松尾解釈ではこの2人は出会った時から恋に落ちてただろうっていうそれはまあどう言葉でというか態度で伝えていくかっていうかその38度線が間にある中でどう一歩ずつ進めていくかっていう物語だと思うんですけどやっぱ6話はセリが女性の方がいよいよ韓国に帰るっていうそれその韓国に帰るっていうのもジョンヒョクヒョンビン演じるジョンヒョクがいろいろこう手立てをこう考えて返してやろうっていう思いでそれまでやってくるんですけど6話でいよいよ帰ってしまうっていう時に一波乱起きるんですよね。でその6話で守るっていう言葉が出てきてそれも2人がちょっとずつ距離を縮めていった時にあなたは私のボディーガードよみたいなことをセリが言うんですよね、うん、そうするとジョンヒョクは一応その身分も高くて家柄もよく中隊長っていうそのポジションですので、うん君のなんで俺が君のボディーガードなんだよって言いつつも悪い気はしてないというかそこで自分の役割をすごくこう確認するっていうところがあってそれまでもジョンヒョクってセリの言うことをすごいよく聞いてるんですよ。その、従うっていう意味の聞くじゃなくてセリが何を欲してるのかとか何をしてほしいのかっていうのをすごくよく聞いて、ろうそくが欲しいアロマキャンドルが欲しいといえばアロマキャンドルを用意したりとか、うんうん何が食べたいって言ったら何かを作ってくれるっていうその積み重ねがあってのボディーガード守る男っていうことになるんですけど守る男ってよく日本でも俺は君を守るって言いますけど、うんうん、日本で言うそれってほとんどが男のイキリっていうか守るっていうことによってその相手の女性を自分より弱いものっていう認定して、逆に支配するっていう守るだと思うんですよね、うん、っていうかそうやって日本社会は男が女を支配してきた。でもここで言う愛の不時着で言う守るっていうのはさっき言ったセリが何をしてほしいかっていうことをきちんと聞いてしかもジョンヒョクの場合は肉体的に守るっていうこともやり遂げるわけなんですよ。で話が長くなりましたけれども、うん
存分に話してください
で6話の最後に、でですね韓国に帰るためにセリが空港まで、車で行くと、うん、その時にジョンヒョクはついていかないで部下に運転を頼むんですね。で見てるこっちとしてあ行かないのかよっていう、うん、ここで別れるのか、うん、しかもそのもう見てるこっちもまあ見てるこっちはあと、10はあるわけだからここで永遠の別れにならないだろうってうすうす分かってるけどでもまあ一応永遠の別れになるとはの別れになるだろうしかもしれないし、登場人物たちも当然そのつもりで別れていてで、行かないんですね。ジョンヒョクがでへーと思ってたら空港に向かうセリの車がこうパーッと、 一本道を走るバーッと車がバーッと映るんですけど、そのカメラがバーッと引いた時にジョンヨクがあのバイクで、守ってるバイクで
追跡してきて
る、搬送して、うん、何かあった時に備えてついていってるっていう絵が映った時に、もうなんか本当体内の水分がなくなるぐらい私は泣いちゃって、おえつ、
それはあの7回見ても毎回そこで、
いや、てかさすがに4回目ぐらいで、さすがに4回目ぐらいであの涙も枯れ果てましたけど、やっぱりその絵で見せるあの見せ方もうまいし、あ、なんていうかな、あ、もう本当に守って、まあその時にあの言葉もかぶるんですよね、その約束したんだとあの守るって。でよく考えたら別に約束してないですよね。
うーん、
あのその 1,2,3,4,5,6 話までで俺が君を守るからって別に約束してないですよ、あれ、
うんうん、まあ7回見た松尾さんが言うんだからそうだと思います、うん、まあ、でも確かに、うん、そうですよね、
うん、
そう決めた、
そうそうそう、自分は決めたんだ
っていうことですよね。
そうそう、だからそのまあ翻訳だから、あの悲しいことにあの韓国語がわからないので、実際なんて言ってるかわかんないんですけど、あの俺が君を守るっていうことも断言してないはずで、心に決めただけなんですよね、
うんうんうん、
で後からセリも言いますけど、別に守ってと頼んでないし、そんな義務もないのにこの人は守ってくれたっていうセリフが出てくるんですけど、うんうん、あの勝手に守ってるんですよ、
うんうん
うん、でそれがよく現れてるシーンだった、うんうん、だから、全てにおいてあの6話は神回だと思うし、うんうんうん、あともう一つ6話で、それまでか結構無口だったジョンヒョクが突然喋り出すっていうシーンがあって、それは第三者、もう一人登場人物が出てきて、昔セリと韓国で婚約していたっていう男が出てくるんですけれども、
クースンジ
ュン、クースンジュンが出てくるんですけど、はい、その人 の, あの発言というか現れたことにより、ヒョンビンじゃなくて、ジョンヒョクがちょっとやっぱり嫉妬しちゃうっていうところがあって、で、まあ、自分の心に気づくか気づかないかわからないけれども突然喋り出すっていうところがあって、やっぱりあのジョンヒョクがそれまで、まあ、悲しい出来事があって、無口で心を閉ざした男っていう設定なんですけれども、セリの出現によってどんどん言葉を得てくるっていうのもこのドラマの醍醐味なんだけれども、6話がその境目だったっていうのもあるんです。
なるほど、なるほど、
はい、うん、という意味で、はい、総合して6話。
なるほど、それ聞いてるとこう蘇りますね、
はい、
あ、そうだったなと、私はですね、うん、ドラマの構成として、
うん、
あ、これはすごくうまいなと思ったのが、
うん、
あの毎回最後に、
うん、
一番最後にこうボーナストラックが入る、あれでも全部入ってるわけじゃないですよね、1回2回抜けてません、
あのね、死ぬこの人たち死ぬかもっていうとこだけ抜けてるんですよ。
抜けてましたっけ、うん、そうですよね、
そうそうそう、
で
そのピーピーピーみたいな、
ああ、そうだそうだそうだ、そうですね、そうそうそう、で、あのボーナストラックが、うん、まあ、これあの、まあ、ネタバレなんで見た方前提としてお話ししますけど、うん、その、まあ、1話1話の中の、
うん、
まあ、語られなかった部分が、うん、そこでこう、まるでこうキラッと光る、うん、あの、まあ、宝石みたいにこうヒュッと挿入されるんですね、
うん、
であの時はこう思ってたとか、
うん、
あの時実はこんなところに行ってたとか、
うんうん、
そういうのがもう絶妙な、
うん、
あの、まあ、な長さですよね、あの長くはなく本当に短い、
うんうんうん、
あのなんていうこう小さじ1杯みたいな感じで入ってくるっていうのが、
うんうん、
ものすごくうまいなと思いました。
めちゃくちゃうまかったですよね、あれかも、うん、それがあるからちょっとやっぱりハマったっていう部分はすごく大きいですよね、
なんかね、あれがあるからもう次に行かざるを得ないみたいな感じでした。なんかね、止められないんですよ、 あれがあるから。わかります、
わかります、わかります、はい、ボーナストラックがね、
そうそうそう、よかったです、うん、あと 私が、うん、どこが良かったかって聞かれて思い出すのが、うん、15話の、うん、後半で、うん、ユン・セリが死にそうになっている時に、うん、もう一度、うん、自分がこういうパラグライダーで出かけて、うん、不時着するような、うん、まあ、そういう人生の選択の瞬間に戻れたら、私はそれでも、うん、この大変だった、うん、不時着の毎日を、うん、まあ、選択するだろうと、うん、まあ、その朦朧とした中で毅然という、まあ、一方そのヒョンビンの方、ジュンヒョクの方は、ジョンヒョクの方は、まあ、これ以上
やばい、本当に泣くかも、どうぞ
これ以上そうです、そうです、自分は、まあ、まあ、そういう、こう選択する瞬間に戻れるんだったら、まあ、彼女を守りたいがためにそういうことを、うん、まあ、死にそうになってるわけですからね、うん、まあ、彼の方はもう一度平然とこの道を選ぶとはまあ言わないです、うん、その、 お互い選ぶ選択の違いがものすごくこう胸に響きましたね、うん、あそこでこう2人一緒に、うん、僕らは同じ道をもう一度選びますって言ったら多分すごくつまらなかったと思うんですよ。
泣きましたよね、
うん、あそこは本当に、まあ、もう本当最後の最後ですけど、うん、あそこが私にとってのなんかハイライトというか、
森さんは恋愛ドラマにあんまり興味がないのかと思ってました。
そうですね、確かにあんまり見てない、う
ん、恋愛ドラマじゃないんだよ、うん、もうぶっ飛びすぎてるんですよこれ。
いや、これね、私一番最初に見た時に、うん、愛の不時着の構成比みたいな、うんうん、まあ、例えばこう、そうですね、
見ました、見ました、ありました、
機械的にグラスを作ってくれるアプリがあるんですけど、あれで言うと、うん、ラブロマンスってそんなに比重高くないんです、私から見ると。まあ大体ラブロマンス 25%、うんうんうん、軍事 25%、うんうんうん、まあ、ギャグが 25% ですね。まあ、あとなんだっけ、ヒョンビン、
うん、
25% っていう、まあそんな感じで、そんなにね、うん、甘いラブロマンスっていう感じでもないんですね、うんうんうんうん、ただまあそういう、まあ、人生で何かを選択するポイントとか、うん、人間関係とか友情とか、まあ、何が大切かとかね、非常にこう押しつけがましくなくバランスよく描かれてるなっていう、うん、そういう気持ちはあります、
うん、そうですね、うん、いや本当にだからあまりにもやっぱり、設定がぶっ飛んでるから、うん、まあ、日本はさておき韓国でもよくあるようなその結婚しなきゃとか、うんうん、子供はまだかとか、女なのに社長になってとか、なんかこういうサジっていうかそのが全部すっ飛ばされていて、さっき言った軍事と笑いと、なんかこうむしろこう、まあ、SF って優れた SF って大抵そうですけれども、うんうん、設定がぶっ飛んでいるからこそ本質が描けるっていうか、
うんうんうん、そうですね、
うん、それをもうそれと関連してっていうか、もう一つ私も良かったシーンが、そのセリが拉致されちゃう時に、うんうん、まあ、どうなるかわからないっていう、で気丈な女性なんですけど、やっぱりさすがに、銃を構えた男たちにトラックで拉致されて、うん、その時にそれまでのこうヒョンビンじゃなくてジョンヒョクのこうしたジョンヒョク、こうしたジョンヒョク、ね、はいはい、その笑ってたジョンヒョク、はい、強がるジョンヒョクを思い出してこう、はい、心を保つっていうのが、それは今自分私もやってます笑ってたヒョンビンとか
仕事で辛い時にですか、
仕事で辛い時に、
はい、
でもそれあんまりやりすぎると本当に仕事に集中できなくなるんで、
帰って、ね、
そこそこにしなきゃいけないけどあのシーンは好きでした。
そうですね、うん、印象残ってますね、
うん、そうそうそう、
今ね、ちょっと思いつきで松尾さんに聞いてみたいことが一つ あの浮かんだんですけど、うん、もしあの2人が38度線がなく、
うん、
お互いソウルで生まれ育った同士、あるいは北朝鮮で生まれ育った同士だったとしたら、
は
あ、あのような関係になると思います？
いやそれはやっぱり韓国に行ってから一時ジョンヒョクが紐みたいになるじゃないですか、
はい、
でそれは韓国編っていうのはあそこから本番だぐらいに思ってるんですけど、やっぱり2人が試されてるっていうか、関係がそのまた変わっていくっていうところですごい大事だと思うんだけど、やっぱこう、中隊長が韓国に来ても何もやることがないんですよね。何もっていうか、まあ、昼間はセリを守っていて、夜はその自分が追ってきた敵を探したりするんですけど、紐みたいになってゲームやりすぎたりとか、まあ、ジャージ姿もかっこいいんだけどビールだらだら飲んでたりとかして、やっぱなかなかうまくいかないじゃないですか。
そうですかね。
うん、
いや、なるほど。
どうだろう。
障害がある意味育てた関係っていう感じありますかね。
本当に考えたことなかった。どうだろうな。
私はね、案外いけるんじゃないかと思いますけどね。ドラマの中にこう入り込んで考えるとなると、まあ、ただ出会えるかどうかが問題だと思います。
ああ、そうですよね。
うん、
っていうか、そうだな、紐みたいになるのは全然いいんだけど、っていうかそのあまりにも最後のスイスで1年に1回2週間会うっていう設定が素晴らしすぎて、
そうですね、
その2週間っていうことは14日ですよね、
はい、
っていうことはですね、月1プラスアルファなんですよ、
うんうんうん、
でそのあそこまでお互い有能で、まあ、じゃあ韓国でも北朝鮮でも同じぐらいのポジションにあるとしましょう、あの2人が、
うんうん、
だとすればうまくいくと思うんですけど、確かに、うん、うまくいくと思うんだけど、月1点プラスアルファ合うってすごいリアルじゃないですか、
うん、
何が言いたいかっていうと、
はい、
スイスの、ラストをやっぱりあれじゃちょっとかわいそうっていう意見も結構ね、ネットとか見てると、もっとやっぱりちゃんとその、これはなんかまあ、私はハッピーエンド、ものすごいやっぱりハッピーエンドだと思った、うんうんうん、もちろん北と南が今後どうなるかわからないし、うんうん、スイスでも会えなくなるっていう可能性はありますよ、
うん、
可能性はあるんだけど、愛し合ってる2人が月1会うって、うんうん、しかもその結婚だ子供だみたいなさまつなことから、
うんうん、
解放されたところで会うってすごい良くないですか、う
ん、いや良かったです、
だから森さんの質問にすごい長い答えになりましたけど、どっちかで障害、うん、38度線の障害なんか会ってたとしても会うのは月1に留めた方がいい
食べた方がいい。わかりました、
はい、
じゃあ私の妄想の中ではそういう風にしておきます。じゃあですね、はい、というわけで、まあ、ちょっと廃人寸前になった松尾さんがですね、はい、まあ、これ次の次の収録に緩やかに予告のように流れていくんですけど、
はいはい、
まあ、廃人のようになった松尾さんが、うんうん、まあ、睡眠時間も取れず、うん、
はい、
まあ、ドラマを見続けた
時に、うんうんうん、4秒見続けた、
うん、もう何によって救われたんですか。
いや、それが私も初めて知ったんですけど、韓国のゴールデングローブ賞と言われているペクサン芸術大賞っていうのがあって、当然ヒョンビンが取ると思ってたんですよ。あと作品賞は男優賞はヒョンビンが取り、作品賞も不時着が取るってもう何の疑いもなく思っていたら、そこで男優賞を取ったのがカン・ハヌルっていう男優さんで、あと作品賞を取ったのが椿の花咲く頃っていう、どちらもどちらもっていうか愛の不時着と同じようにネットフリで見られるんですけど、で存在は知っていていいドラマらしいっていうのも知ってたんだけど、 当然その数ヶ月かヒョンビンしか追いかけてないので、まあ、その周辺のことはいろいろ分かりつつも、なんだこのドラマっていうか、なんでこれが撮るんだっていう驚きがあって、じゃあ見てみるかってなったんですよね、
うんうん、なるほど。
ヒョンビンを蹴落とした、うん、ハンハヌルっていう人は一体。
なるほど。
そしたら、
はい、
いやもう私結構5回は見てるかもしれない。
あ、そうですか。
じゃあまた
ちょっとその話を、
うん、
この
実は椿の方が今、
はい、今塗り替えたわけです
ね。椿期に来てます。
わかりました、
はい、
じゃあちょっと次その話を詳しく聞かせてください、
はいはい、ありがとうございます。聞いていただいて、
言い残したことないですか、不時着関係で。
不時着関係はね、でも他のドラマを見てもやっぱり不時着のぶっ飛び具合はすげえって思うので、これはやっぱり稀有なドラマだと思います、
うん、はい、分かりました、
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました、
はい、
聞いていただいて、
とんでもない。じゃあ次またよろしくお願いします、
はい、どうも、
はい。